おはようございます。今日はクリスマスの礼拝ですね。いろんなところでこの説教を聞いてくださっているお一人お一人の上に、主よ、あなたがその心のただ中に降りてきてくださって、お一人お一人にあなたの力と、そして聖霊とを豊かに注いでくださいますように、心より祈ります。どうぞ、また勇気を与えられ、力を与えられ、新たな思いで、今日からの新しい歩みを始めていくことができますように。どうぞ主よ、私たちを新しくしてくださいますように。どうぞ、あなたの光に満たされて、歩んでいけますように。それぞれいろんな状況が終わりです。どうぞ、その一つ一つの事柄の上に、あなたが共にいて、そこにも光を与えてください。皆によって祈ります。アーメン。クリスマスおめでとうございます。今年もこうして、クリスマスを迎えられたことを、本当に私は特別な思いを持って今おります。振り返れば、実は昨年のクリスマスの今頃、私は前立腺がんの放射線治療が始まったばかりでございました。そしてこれは約3ヶ月、12月、1月、2月と続いたんですね。またそれが続くということは分かっておりましたので、本当にこの3ヶ月どうなるんだろうかと思いながら憂鬱なクリスマスを昨年は実は過ごしていたんです。毎日病院に通わなければいけない。そしてそれがどうなるのかと、その後もどうなるのかという、不安な状態におりました。ところが今年はですね、こうしてなんとかこの説教団に立っている。そういうことを、このことだけでも私は本当に感謝を持っております。クリスマスを皆様と一緒にこうして共にお祝いすることの喜びといいますか、意義深さを、今年はほど深く感謝をした年はないなと思います。そういう思いでですね、実はいつもの礼拝ではルカによる福音書を連続して読んでいるんですね。そして大体ですね、そういうふうに私連続公開をしている場合には、その時に当たったその聖書の言葉を通して、クリスマスであろうがイースターであろうが、その御言葉を聞くということをできるだけしようとしているんですが、何かですね、今年のクリスマスはそれじゃなくて、このクリスマスに、やっぱりふさわしいクリスマスの聖書の箇所そのものを読みたいなと思っておりました。そして皆様とご一緒に味わいたいと思いました聖書の箇所が、ヨハネによる福音書8章の12節。この一つのこの節の言葉、この言葉をこのクリスマス礼拝にご一緒に皆様と本当に御言葉に聞きたいなと思いました。もう一度読みますね。ヨハネによる福音書第8章12節の言葉です。読みます。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。いい言葉ですね。またに私はこの言葉はクリスマスの私たちに迎える言葉だなと思います。私は世の光である。これはギリシャ語で申しますと、英語を Amy to Theos to Cosmo ですね。英語を Amy、私は何々である。I am って言葉ですね。そしてじゃあ何なのかっていうと、To Theos。Force です。ごめんなさい。To Force ですね。Force っていうのは、 あの光ですね、あのホース光です。そしてトゥーコスモ、コスモというのはコスモス、この世、この世界の二角ですから、後ろからかかってこの世界のホースだと、光なんだっていう言葉なんですね。まさにクリスマスはこの世にイエス様がこの世界に来てくださったって、あの光とし、この世の光となってくださった、それがクリスマスだと思います。でもう少しですね、実はあのこの言葉を、実はイエス様はですね、どこの場所で、そしてどの時にこの言葉をおっしゃったのかということが、こともそれもですね、実はあのクリスマスに関係しているということが言えるんですね。まあ、ややこしい論証はまたいつかの時に譲りましてですね、なんでそう言えるのかっていうことを言い出すとまたちょっと長くなるので、イエス様が、簡単に言うとイエス様がこの言葉を語られたのはユダヤ教のカリオの祭りの時なんです。そして場所はエルサレム神殿のその境内の中で語られた、そう考えられています。当時のユダヤ教にとってはですね、いろんな祭りがあったわけなんですけども、有名なのは杉越の祭りであったかもしれませんが、当時のユダヤ人の人たちにとってはカリイオの祭りの方が盛大だったんです。杉越の祭りってどちらかというと家族で行う、持つ祭りという意味が強かったんですが、この杉越の祭り、スコト、あるいはスコットとも言いますが、このお祭りはエルサレム神殿で7日間1週間も持たれた、とっても大事な祭りだったんですね。同時にこれはあの秋の収穫感謝の祭りでもございましたから、まあ、いわば本当にお祝い、まあ、盛大なお祝いでもありました。この祭りっていうのは、エジプト、イスラエルの人たちがエジプトを出てですね、荒野をさまよった40年間のあの荒野の生活を思い出すんですね。スコットって、カリウオの祭りっていうのは、カリ住まいなんですね。だから、まあ、今でも本当に、ちゃんと立法を守ってらっしゃるユダヤ人の方は、庭とかですね、そういうところに、仮の、まあ、粗末な、こう、家を建ててですね、まあ、寝るところなんですが、テントですね、建てて、そこで、一週間ぐらいですね、寝たり、まあ、一日そういうふうになさるっていう人も、まあ、ほとんどなんですけど、そういうふうにして、仮の宿なんですよ。それは、荒野をこう、旅する。だから、旅の、まさにスコット、テントですね、そういうものをにあって、その荒野の旅をのその苦労を思うと同時に、その荒野の大変な旅を神様が自分たちを導いてくださったんだと、大変なね時代を導いてくださったんだ、そういう、まあ、逆に言うとですね、ユダヤ教にとって、当時のユダヤ教徒の人たちにとってみれば、これが私たちで言う、クリスチャンで言うクリスマスと言ってもいいぐらいなんですね。本当に盛大な、エルサレム神殿でのお祭りを、そこで持っていました。みんな、この人は巡礼にですね、エルサレム神殿にたくさんの人が集まってきていたんですよね。で、この祭りの特徴というのは、光と、水と光なんです。これはどこから来ているかというと、40年間の荒野、イスラエルの人たちが40年間荒野をさまよった時に、人々を導いたのは、神様が雲の柱、火の柱を持って、昼は朝、日中は雲の柱、これ水を表すんですね、雨ですね。本当にこう荒野です、砂漠ですから、ちゃんと神様はその水を与えてくださる、オアシスへ導いてくださる。雨を降らしてくださる雲の柱を道、そしてまた夜は火の柱ですね。獣が来ないように。そして、穴は真っ暗ですから炎を持って。で、この炎っていうのは、従って植物を こう調理したり料理したりする日でもあるわけですよね。夜になって日が落ちてからみんなが夕食を食べるわけです。そしてそれは火に温まりながらお互いに食事をする。か収穫感謝なんですね。そういう、まさに、荒野の、水と、それから火、炎なんですね。ですから、この祭りの時には、その祭壇、エルサレム神殿の祭壇をですね、こう、に水をこう、毎日のように注ぎます。そして最後の7日目には、その祭壇を7周回ってですね、そしてこう、金の柄杓で水をこう、わー、これは、雨乞いの祭りでもあるんですね。それともう一つは、収穫の感謝、火なんです。これはですね、オリンピックのあの聖火台のようなですね、4つの食台、大きな食台です。に油を入れて、もうずっとこの7日間ずっと燃やし続けます。そして町、神殿を囲むように、その町には16のかがり火をバーとこう街中に灯すんですね。これもう本当に光り輝くんです。ですからこの時はエルサレム神殿が光にあふれます。エルサレムっていうのは大体この丘の上に山の上にありますから、高台の上にこうエルサレム神殿があって、それがこうバーッと光でももう照るわけですよね。そうするとエルサレムの街の人たちはもうそこをザーッとその期間中ずーっとまさに夜は見えているわけ、明るく輝く。それはもっと近隣のその村や町からもですね、エルサレム神殿がこうこうとそのエルサレムの街がカーッと輝いているっていうのを、このまさに杉越、カリオの祭りの時、スコトの祭りの時は見せる。それが当時のですね、もう最大の光の祭りでもあり、水の祭りでもあったんですね。だから水と光っていうのは、雨乞いと、そして、豊かな収穫の感謝をするわけですね。どうでしょうか。これもちょうど私たちのクリスマスと似ていませんでしょうか。我々がろうそくや火で、やっぱりこのクリスマスの時に飾りますね。あるいは最近は電飾で、ツリーとか教会をこう飾ったりするっていうのとどっか似てるんじゃないでしょうか。まさにそれは今日の箇所なんです。そういう光景、まさに人々はこの当時エルサレム神殿にいて、巡礼カリオの祭りで、そしてこうこうこうと光が照っているわけです。まあ炎が燃えているわけです。そしてその祭りのただ中にあって、神殿の境内でイエス様がおっしゃった言葉が、私は世の光なんだって。私に従う者は暗闇の中を歩かないよって言うんですよ。命の光を持つんだ。人が燃やしている光じゃないよ。この世の光っていうのは、この神殿でもないよって。私自身が、この世の光だ。っていうふうにイエス様が人々、この巡礼の来ている人たちに対して語られたんですよね。どうでしょうか。だから私たちは今もクリスマスっていうのはこの命の光、そしてイエス様の世の光、この言葉をもとにですね、ろうそくをこう掲げたり、光をね、照らして、ここに光があるよって人々に、語っていく。それがクリスマスとなっているのではないでしょうか。実は、この言葉には二つの意味が、大きく分けると二つの意味がありまして、一つは世の光、この世の光なんだって、いうことですね。その、カリオの祭りはいくら高校と燃やしたり、したとしてもですね、食材を燃やしても、いつかはこれ、かがり火も消えていきますね。まあ一週間経てば消されてしまう。そうなるとまた闇、蔵が訪れる。燃料も限りがあります。しかし、40年間もですね、荒野を導いた火の柱っていうのはまさに、私たちがどんなに苦しい時代でも、光を与えてくださる。裏切られることはない。私は世の光なんだ。 私に従う者は暗闇の中を歩かないって言うんです。まさにイエス様が私たちにとってのこの世の光なんで、このイエス様に従っていくならば、暗闇の中を歩かなくて済むんだって言うんです。いつか、それ以外の光についていったり、はそれを灯して何とか生きていこうとしても、いつかは消えてしまうような光だったらですね、また闇に囲まれてしまうんですよね。お先真っ暗ということでしょ。でもイエス様に従う者は、たとえ自分で、ああもう先が見えなくなった、お先真っ暗だと思ったとしても、大丈夫だよって、よく見てごらんって言うんですよ。よく探すならば、必ずイエス様は私どもに光の柱を、火の柱を与えてくださっていて、その道を照らしてくださっているからね。これから進むべき道はここだよって示してくださるって言うんですよね。だから、暗闇を歩くことはないんだって言うんですよ。暗闇に会う。今日は旧約聖書を実はもう一箇所読んだんですね。それはどこかと申しますと、箴言の第4章の18節から19節です。旧約聖書の995ページなんですね。もう一度読んでみましょうか。995ページ。箴言の第4章の18節19節なんですね。ここも今日の箇所にとっても関係のある箇所なんです。読みます。995ページ、聞いていてください。箴言第4章、18節19節。神に従う人の道は輝き出る光。いいですよね。神に従う人の道は輝き出る光。進むほどに光は増し、真昼の輝きとなる。我々のその、人生の歩みっていうのは、こうありたいなって思いますね。進むほどに年を取るところにちゃんとこう光が増していく、そうありたいですね。本当にそうありたいし、そしたらどんなにね、真昼の光へとなっていく、まさに最後天の御国へと近づいて、その天の御国では神様がまさに輝いていらっしゃる、そこに入っていくときには本当に光り輝く道へと我々は導かれるんだと、天の御国への道というふうに言い換えてもいいかもしれませんね。ただ逆に問題は19節です。神に逆らう者の道は闇に閉ざされ、何につまずいても知ることはない。これいい言葉ですね。深いですね。暗闇を歩く恐ろしさっていうのは何かっていうと、箴言が、何につまずいても知ることはない。つまずくっていうのは失敗するという意味ですね。つまずくことは我々でもあります。誰だってあります。つまずく、つまりこけちゃうんですね。石につまずいて、その場にバターンって倒れた時に、痛いわけですよ。バターンと倒れてね。で、あるいは骨折しまって、痛いってこともありますよね。筋を切るね、あれとかですね。で、痛い目に遭うんです。で、それは誰だって痛い目に遭います。ね。で、もう一回やり直そう。立ち上がって、もう大変だけど、立ち上がって、また歩き出すっていうね。それが我々人間であるべきでありましょう。ただ問題はですね、その道が闇だと何に自分がつまずいたかわからないっていうんですね。これ何を言ってるかというと、もし何につまずいているかわかんなかったら、それでなお立ち上がってまた歩き始めたら、また同じものにつまずいてしまうことにあるっていうんですよ。石がゴロゴロしているようなところであったら、あ、この石、ここは危ないなと、その石を、避けて歩いていくっていうのが正しいでしょ。だけど、光っているならば、光があるならば、あ、危ない危ない、ここに穴があるとか、大きな石があるとかって。で、自分がつまずいたものが分かっていれば、それを気をつけて歩いていくわけですが、真っ暗だと、何につまずいたか分かんないから、もう一回同じ失敗をするっていうことなんです。 言ってることがわかりますでしょうか。また同じ失敗して、また失敗しちゃいます。で、また何につまずいかわかんないから、まあ、今までやってきたことをまたやっちゃうけど、また同じ失敗して、結局これは滅んでしまう。もうダメだと。もう絶望して、また同じ失敗しちゃったよって。立ち直ることができない。新しい道へと歩むことができないって言うんですよ。だけど、光の道であるならば、その自分の歩いている道が明るければ、何につまずいたかわかるから、今度はそれにはつまずかない。つまり、やり直しができるんだって言うんですよね。これは、イエス様の、やっぱり、御言葉や聖書を読むってことが、これ大事なことなんじゃないかなと思いますよね。信仰を持つっていうのは失敗しないことではありません。信仰しても、イエス様を信じて生きていっても、つまずくことはあります。すべてがそしたら何もかもうまくいく、そんなことはありません。でも、イエス様と一緒に行くっていうことは、イエス様が後をついていくっていうことは、光の道を行くっていうことはですね、何につまずいたかちゃんとわかる。また自分の問題点や欠点、罪っていうことをちゃんと示してもらうってことなんですよ。だから、また再び立ち上がっていけるんです。またこのことは情けないけど、またこれは背負っていくけど、でも、大丈夫。もう一度やり直せるっていうのが私たちの信仰じゃないでしょうか。そのために聖書を読み、イエス様の言葉を聞き、そしてこういう教会の交わりですよね。先輩や同僚たちを見ながら、教えてもらいながら、歩いていくっていうことなんじゃないかなと。これが私は世の光であると。私に従う者はつまずくことがないんだということ。暗闇の中を歩かないんだ。これが一つの意味なんですね。でもう一つの意味があります。このヨハネによる福音書の8章の12節、イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中歩かず命の光を持つ。これが2番目の意味なんですね。これが面白いと思います。さっき世の光っていうのはギリシャ語でトゥフォース、トゥコスモと申しましたね。世のフォース、光だと同じ、それと同じように並べられて、この命の光っていうのもトゥフォース定数増エースですね。コスモスっていうのは男性名詞ですから、漢詞は to なんです。二角で、to コスモで、force なんですね。で、増エーってのは命っていうことなんですが、これは女性名詞なもんですから、漢詞が定数になりますね。だから命の光。でも、同じなんです。並べられてるんです。世の光。それから命の光っていうのはこう、なんていうかな、二つあるんだっていうふうに考えていただいて構わないんです。ということはですね、どういうことかっていうと、イエス様っていうのは世の光ですよね。そしてイエス様をに従っていくときに、私たちが歩いていく道っていうのが、こう、ちゃんとね、ちゃんと明るく照らされて従っていけるんだ。暗闇にならないんだと。そうして、一緒にイエス様を歩いていくと、命の光を持つんです。命の光を持つっていうのは、自分の中に持つんです、光を。もう一つ持つんです。イエス様が世の光だって。その光と一緒に行くと、その光に照らされて、あるいはそこの光が分けられてきて、自分の中に自分が命の光を持つことができるようになる。これ二つ目なんです。別々の光だと考えて構わないんです。ちょうどそうですね。このイエス様が世の光だっていうのは道をこうちゃんと照らしてくれます。こう上からですね、光、私たちを照らしてくれて、足元も照らしてくれて、光、この道を行けよって。で、同時にもう一つ、私たちの手にですね、光、命の光という光を持つことができるんだって。まあ、ランプっていうか、カンテラって言いますか。まあ、古いですね。懐中電灯、これも古いですね。最近なら携帯の光でしょうか。とにかく、イエス様がね、その光を与えてくださるんだって言うんです。で、 これは何かっていうと、もしもですね、イエス様がこう、道をちゃんと照らして、上から照らしてきて、お前ここだよ、とか言って。で、その照らしてくれた道からですね、踏み外してしまった、あるいは迷ってしまって、迷い出てしまって真っ暗闇になった時にね、もうそのイエス様の光が届かない時にこうはみ出ちゃった時に、あ、もうダメだってなりますよね。真っ暗で。あ、そのイエス様の光の道から離れてしまった。もう俺はもうダメだって。ね。あ、どこにも行けばいいんだ、みたいなことになるんですが、その時に、いや、大丈夫だって言うんですよ。長い間に、信仰生活をしていく間にですね、あなたに命の光を、が与えられるって言うんです。手に持って生きていけるから、たとえその光の道から離れてしまったとしても、自分の中にあるこの命の光で、もう歩いていける。またそのイエス様の元々のその命の光を探してそこに戻っていける。そういう光も私たちに与えてられているんだよっていうのがこの箇所なんです。面白いですよね。で、これが聖書によく出てまいります。内なる光というふうに呼ばれているものなんですね。これ与えられていくもの、蓄えられている。二つの光があるんだって言うんです。その二つの光を持って、天からのイエス様が示してくださる光と、そして私ども自身が持つ光で、この二つがあるから歩いていける。大丈夫だよって言うんですよ。この二つの光が与えられているっていうことを、これを信じて生きていけば、大丈夫だから、歩いていけるから。だから、そのイエス様の光をこう、体に感じていくと同時に、その光をこう自分の中にこう取り込んでいく、そういうものなんだって言うんですよね。同じ言葉ですね。例えばヨハネによる福音書では11章の9節10節も出てまいります。ちょっと開けてみましょうか。188ページ、ヨハネによる福音書第10章9節10節、こうあります。読みますか、聞いててください。ヨハネによる福音書第11章9。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。夜ね、歩く時には、暗闇の中を歩いてしまうとつまずくんだよって言うんです。その人のうちに光がないからだ。その内なる光なんですね。あるいはですね、もう一つ開けましょうか。コリントの信徒への手紙第4章の4節から6節、新約聖書329ページ。コリントの信徒への手紙第4章4節から6節お読みします。329ページ上の段の真ん中ぐらい、4章の4節。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエスキリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためならあなた方に、イエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が出よと命じられた神、これ天地創造の時ですね、は私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいましたと。これが内なる光ですね。私たちの内なる光を与えられているんだ。そのことによって、いや、もうもっとね、ずっとイエス様を知る前から、これ面白いよね。イエス様を知る前から光が与えられてて、その光がイエス様を見つけることができるんだって言うんです。イエス様という方を、その栄光を悟ることができる、そういう光を与えてくれてるんだよって言うんです。まあ、まさに、なんて言ったらいいのかな。呼応するんですね。光と光が同士が。そして、その、光をどんどんこう受け入れること、神様から与えられている光が必ずこうイエス様の光とこうして、そして私たちの中にもどんどんどんどんこの内なる光っていうものをさらに蓄え輝かしていくんだよねっていうんですよね。これ素晴らしいんじゃないか。まさにこのクリスマスはこの世の光がこの世界に与えてくださった。これがクリスマスです。 そして毎年私たちがこうしてクリスマスを祝いする、クリスマスを思うというのは、私たちの中にもっと光るようなんですよ。今日も、この礼拝においても、この命の光を私たちに与えてください。世の光を本当に悟る。あなたのイエス様、誠の救い主であるということを悟る光を私たちにもっともっと豊かに与えてください。この年も、このクリスマスも、どうぞ私たちの心の中にあなたの光を注いで、私どものこの内なる光をより豊かに、そして輝かせてください。そのことを祈り願うのが、このクリスマスの、毎年のこのクリスマスの私どもの祈り願いなんですよ。この光、内なる光、命の光をたくさん、たくさん輝かしていくことが、私たちがしっかりそれぞれの歩む人生を歩んでいく、そういうものではないでしょうか。最後に、なぜここでイエス様は内なる光とおっしゃらないで、命の光とおっしゃっておられるかという点です。内なる光っておっしゃっていいものですよね。それを命、あるいは神の光だとか、そういうふうにおっしゃってもいいかもしれない。でもそれを命の光って、なぜわざわざ命の光、命、造営の光っておっしゃってるのかっていうと、考えられていること、おそらく、この命、この光っていうのは、私たちの命を輝かせる。あるいは命を燃やすと言ってもいいかもしれません。命を輝かし、私たちが与えられているこの命が輝く、あるいはこの命を使うことができる、本当に、なんていうかな、本当にこの命を燃やせるっていうか、この私たちの中にあるこの与えられている命、これが天地創造の時に生きよっておっしゃったその命の光なんですよ。この命が与えられているっていうことが、光に通じる、神様を悟る光なんだ。だって、それぞれが命を与えられているからだっていうことですよね。そしてこの命の光っていうのは、私たちのこの命を本当に輝かせてくれる。本来のね、命の素晴らしさをこう輝かせる。あるいは命を燃やせる。そういう働きであり、務めであり、役割であり、なんていうかな、本当に、自分がこのことのために生きれるって言いますか。この命を、与えられている命を本当に使って、本当に生き生きとこの命を輝かせることができる光なんですよ。そういう、これとっても深い意味があると言われている言葉なんですね。命の光なんですよ。また命を与えてくれる。そういう光というふうにも、命を与える光だと言ってもいいと思います。これが私たちに与えられているんだ。どうか、このクリスマス、イエス様を見上げることによって、私たちのこのうちにある命がさらに輝けるように、そういう歩みを、またそれ輝かせるものを見つけられていけるといいな。新しい歩みをこのまた一年歩んでいきたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、どうぞ私たちに光を与えてください。私たちのこの体の中に、心の中に命を輝かせてください。そしてこの命を輝かせるいろんな働きや生き方や私たちの居場所をどうぞ与えてくださいますように、あなたを見上げることで、あなたを悟っていくことで、この命が輝いていけますように守ってください。主よ。多くの人たちにこの誠の光を、主よ、本当に悟る光があるんだということを信じて、もうそれぞれ与えられているんだということを信じて、また新しい一年、伝道の技も成していくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。